スリートを通して社会のさまざまな課題を考えていくプログラム。New Sportify。
皆さんこんにちは。ニュースポの小澤です。この番組は海洋深層水マハロの提供でお送りしております。よろしくお願いします。
マハロー。
マハロー。
いいですね。マハロ飲んでますか？
毎日飲んでます。おしっこが止まりません。
いいですね、はい。循環がいいってことですよね。
そう、代謝が上がりますからね。
代謝が上がる、
はい。
マハロってどういう味なんですか？
とてもね、口当たりがまろやかで、軟水なんですよ。で、その、海の水なんで、人間の体とミネラルバランスが非常にこう近いっていうのが特徴で、なのですごいこう体に染み渡るような、飲みやすい、美味しいお水です。本当美味しいです。
なるほど。
常温で飲んでもらうと一番違い分かりますね。常温の水って結構苦手じゃないですか、みんな。冷たくないと飲みにくいじゃないですか。マハロは常温で飲んでも美味しいんですよ。
言うてももうやっぱり人間は水でできてますからね。
そうです。
もうなんかずっとこれマハロさん提供でお送りしてるのに、マハロさんのことについてもう前後しか喋らないっていうね極めて稀な番組ですけども、本日もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さあ、この番組はですね、様々なジャンルのアスリートをゲストにお迎えして、そのアスリートを通して社会の様々な課題を3つのワードに沿って考えていくプログラムです。スポーツビジネス、スポーツテクノロジー、セカンドキャリア、この3つのワードに軸にお送りしていきます。さて、今回のゲストアスリートはこの方、八尋彩子さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。よろしくお願いします。
あこちゃんです。
あこちゃん、よろしく。もう黒いですね
こんがり仕上がっております、
こんがり仕上がっておりますね。ちょっとご紹介させてください。八尋彩子さん、プロサーファーを目指しジャパンプロフェッショナルサーフィンツアーに参戦中と、大阪在住のアマチュアレディースサーファー、そのルックスと愛嬌の良さでファンが多く、数多くのサーファーから支持を受けています。1995年生まれ、Z 世代なんて言われてますね、のサーファーです。スポンサーはジャングルジャム、たこ焼きのマンチさんって読むのかな、あとはオーシャン&アースさんなどなどです。2016年から 1,2,3 かな、数えて大阪支部予選優勝を立て付けに、その後は2019年は JPSA アマチュア年間ランキング2位で、21年度には全日本サーフィン選手権大会セミファイナル進出ということですね。もうほぼプロと言ってもいいんじゃないですかっていうことですねプロとアマチュアの境目っていうのをまず聞いちゃいたいなっていうぐらいですね。
そうですね、聞いていきましょう。
まあ、どうなんですか？
ぶっちゃけ海外とかだと、日本だとそのプロになるのっていうのがプロ認定テストっていうのがあるんですよね。でそれに合格しないとプロサーファーになれないっていうのがあるので、試合の運だったりとか、正直プロも一番 上と下が全然すごい差があるんですよね、日本は。でその差がすごくて、ただ海外はそこがはっきりしていて、もうお金を稼いだらプロサーファーっていう、カメラマンとかと一緒だと思うんですけど、なので、日本はそういう、ちょっとこうテストっていうのに受からないとプロとは言えないんですけど、実際一人だけもうほぼプロなんですけど、プロ公認を取っていなくて、海外の試合に出まくって海外で成績残してもプロサーファーっていう感じで認められてる人が一人、いてます。
認定なんかいらんわいみたいな。
新井ひろとっていう、どこなん、千葉とか、関東の方の方なんですけど、がもうプロ取ってないんやって多分一般の方たちは思うぐらい、もうプロサーファーっていうぐらいで認められてて、ただ資格としては多分昔にもしかしたら公認取ったことはあるかもしれないんですけど、登録とかをしなくて資格はないっていうので、
でも認定ないと大会出れないとかそういうのないの？
あります。だから結局プロのツアーには回れないって感じです。トライアルとかアマチュアとしてトライアルにし出るっていうのはできるんですけど、一応プロとしてプロの試合に参戦することはできないです。
主戦場はもう海外だから別に構えへんみたいな。
そうです、はい。
じゃあ今はそのプロを、稼げるプロを目指していると。
はい、
認定も。
でもこんなスポンサーさんいると、もう、こんなスポンサーさんいるんだからプロってお呼びしたいぐらいですけどね
そうですね。だから個人競技にもなるので、やっぱりその サーフィンでどれだけ結果を残しててもあんまり試合に出てなくて結果とかっていうのがないっていう子の方が稼いでるっていうのもあって、すごいもう差が激しいですね。
でこのまあ親しみ込みでアコちゃんでいいですか？
はい、
アコちゃんもすっごい可愛いじゃないですか。
いいえ、
もうお父さんお母さんに感謝しなさいっていうぐらいのねでやっぱりサーフィンやってる人ってか、まあ、銀メダルでしたっけ取った。
そうですね、銀と
カノア
君、男子が、はい、銀で女子が銅メダルでしたね。
でしたよね、五十嵐カノア君もかっこいいし。
そうですね。
で女性が何という選手でしたっけ？
鈴木安室です。鈴木安室選手です。
どっちもなんかカノアだ安室だって
そうなんですよね。まあ安室ちゃんは、日本多分湘南かな、湘南出身で今は日本だと多分千葉に住んでいるみたいな感じなんですけど、
うん、
一応カノア選手は生まれ日本なんかな、まあ、お父さんもお母さんも日本人なんですけど育ちがもうカリフォルニア
ですよね。なんか、
はい、
おばあちゃんと抱き合ったりとかねしてるし、ね、
そうです
ね、おばあちゃん子だったりとかしてますもんね、はい。なんかその今のサーフィン界ってどういう風に盛り上がってるんですか、はい、オリンピック以降、
まあそのこんなんやったらあれなんですけど、実際多分みんなが思ってるリアルなことで言うと、まあカノアって結局カリフォルニアで育ってってやっぱり育つ環境が違う中で、まあそれでもそこまで行くっていうのはすごいことではもちろんあるんですけど、やっぱりこう海とか全ての環境において日本でサーフィンの世界でオリンピックで3番になるってい こう入賞する時点で、なんかそれが本当にすごい快挙なんですよね。日本育ちの日本人がっていうのが、やっぱりそういうのが今まで多分サーフィン界でいう、まあ、なかったので、やっぱりその女性 その鈴木安室選手がやっぱり銅メダルを取ったっていうことがやっぱりすごい盛り上がりにはなったかなと思います。多分カノア選手が2番になっただけだと多分世間一般ではニュースとかでやっぱりカノア選手がテレビに出たりとかもしてるので、サーフィン盛り上がってるんやって思うかもしれないんですけど、やっぱりそのサーフィンをしている人からしたら、まあ盛り上がったっちゃ盛り上がったんですけど、多分カノアが2番になったっていうだけの結果だったら、でまあ、女子は普通に初戦敗退みたいな、なんか最初に負けちゃってとかっていうレベルだったら多分そこまでサーフィン業界は盛り上がらなかったと思いますね。
これじゃあぶっちゃけ追い風だったりするんですか？
そうどうですかね、それは
、うん、まあコロナでなかなか外に出て見る人もいないと思うん
ですけど、まあそうですね、そうですね、まあそうなってくれてたらいいなとは思いますね。
これぶっちゃけ話このラジオはしてほしいんですけど、
はい、
その例えばビジネスでこのサーフィンを例えると、
はい、
一番儲かってる人でどのぐらいで、通常レベルだとこんぐらいでって全然わかんないんですけど。
ま、一番儲かってるはもういくらとはわからないんで言えないです、知らないんでわかんないんですけど、まあ普通に世間一般の方とか以上に、まあ、ゴルフみたいなもんですかね、多分全然稼げてない人は多分月10万とかの人もいてるし、プロサーファーって言ってても、で月10万で、まあ昔から子供の時からやってたから、まあまあ生活はまあ家族に助けてもらいながらみたいなんでやってるプロサーファーももちろんいますし、でも本当のそのワールドチャンピオンツアーに回ってるような海外のもう本当にトップの人たちはもう多分もう何の不自由もなく多分生活できるって感じですよね、
まあ、1億2億の世界なんですかね。
そうですね、やっと思います。
はあ、
もう、まあ、家豪邸でみたいな感じですね。もう全然そのレベルなんで、私もゴルフとかはあんま分かんないんですけど、なんか前そういう話を、まあ、ある人にさせてもらった時に、なんかゴルフに近いんかなみたいなのが。
そうです
ね。はい。ゴルフも
賞金がね、取れないと、
はい、
シードっていうのに入ってね、大会に出れないと、あとはもうみんな実費でやっぱやらないといけないんで、はい、 まあ、スポンサーをつけるとかね、レッスンをするとか。
そうですね、だからまあレッスンとかして稼ぐしかないっていうのが似てるかなって思いますね。サーフィンもやっぱりそういうスポンサー収入とかがない子とかは自分でレッスンをしたりとかして、でやっぱりそういうのとかはまあ大幅にやってるとやっぱ来てくれたりとかする方は、今すごいサーフィンはブームではあるとは思うんで、やっぱりやりたいっていう方とかはいてるんで、そういう場を作ってあげると来てはもらえるんで、そういうのでまあちょっと稼ぎようっていう方とかはいてます、ね。
ただ小沢さんでも やりそうですよねさ。
僕静岡出身なんでね、やっぱ30分車走ればいい波が立ってるんで、まあ、常に海には呼ばれてましたよ。
一回行きましたね、一緒に。一回一緒に行きましたね。
そうなんですね、はい。
ニュースポでみんなで。高知です。はい。高知と徳島の、まあ、県境ぐらいです。
はい、基本僕は何でもそつなくこなすタイプなんで。
何ですか、それさらっとこう自慢する感じ。
はい、波さえ僕についてこれたら全然。
波さえ、
はい。たまに波がね、僕についてこない時ありましたけど。
それ日本の波で言うとね、どういったところの波に乗るんですか。
まあでも、もうこ場所に、場所、なんかそことそこの、もう全部波の地形とかが全然違うんで、まあ、全国行くんですけど、やっぱ多分みんな多分ここであそこの波が好きとか得意とかはあるっていう感じなんで、波に乗るのはもうどこでも乗れるって感じですね。
じゃあビジネスの切り口から言うと、
はい、
ごめんなさいね。どこの波がビジネスになるの波だったと思うんですか。
まあ、
なんか全然わからない、ドバーンっていく大きな波があって、
はいはいはいはい、
そこをくぐってみたいなあるじゃないですか。
はいはいはいはい。まあそういうのとか、まあ観光とかいろいろこうつなげれる場所で言うと宮崎かなって思います。うん、波も結構あるし、湘南。もあるし、あ、じゃあ湘南とか今ちょっと頭で考えてて言葉出ちゃったんですけど湘南とかも、まあ、観光とかで言うとすごいいい場所なんですよね、
うん、
でやっぱり大阪の人とかってあるあるかなって私勝手に思ってるんですけど、湘南って聞くだけでおしゃれじゃないですか、
うんうんうん、
そうなんで、まあ、
鎌倉、
あ、そうですそうです、江ノ島とか、うん、なんでまあ、あの観光とかで言うといいんですけど、実際海ってなると波あんまりそんなしょっちゅうないんですよね、
うん、
あと人が
江ノ島なんか特にそうですね、
そうです、人が多すぎるんですよ海に、うんうんうん、のなんで、まあ、あんまちょっとあれかなと思うんで、まあ、宮崎だとその分波もまあ基本的に、まあ、できるぐらいは常にあるし、まあ、人も少ないし、でポイントもいっぱいあるし、で、まあ、観光もできるしっていうので、
宮崎よね、
そうですね。
ヒロさんでもこうサーフ界にはこうローカルっていう文化があって、すごくややこしいこともあるのをご存知ですか。
うん、ああちょっとローカルドリームプロダクションなのに知らない。
ああしかもこちらの名前ローカルなのに、サーフ界のローカルルールが ありました。
どんなことですか。
あ、私ですか。
すいません、言いにくかったら僕は言いますけど。
いや全然全然。いやまあ単純にまあ。地元に住んでいる方たちがやっぱりいての海にもなるんで、やっぱりなんかそこで何かビジネスにつなげるってなると、やっぱりそこを通さないとっていう
は、
まあちょっとあるんですよね。
そんなバイアスなんだ。みんななんかこうサーファー同士はイエイイエイっつってこう横乗り気分でビジネスできるなと思います。
いやそうなんですよ ね、
やっぱローカルルールっていう、
そう遊びに行くだけだとみんな
日本だけのローカルルール、
いや海外ももちろんあります。サーフィンっていうのがやっぱ海っていうのは結構ローカルっていうのがあるんで、まあ日本ももうすごいとこはすごいんですけど、リアルな話全然多分波チェックしてるだけで車止めて見てるだけでどっか行けって言われたりとかも全然あります。
うっそ
ー、全然あります。
ナンバーとか見られます
もんね。はい、もう今とか SNS の時代なんで、こんなとこに車置いてみたいな。まあ実際サーフィンってやっぱりでも場所によったら漁港のところに車を置かしてもらってやったりとかってあるんですよね。なんでもちろんそこの場所は地元の人たちがここはいいけどこっちはやめてって見た目同じような場所でもやっぱりそういうルールが中にはあったりするんで、やっぱりそこを 何も知らなくて行ってる人ってね、悪気なく多分止めちゃうと思うんで、
うん、
なんか
そこ、え、じゃあそれで、はい、それをこうこじ開けて有名になるってどうすればいいんですか。そのやっぱりもうなんていうんですか、大会でも勝ち進むしかないっていう地道な活動ですか。
まあでもうちのあこちゃんの売りは、まあ、彼女は大阪を拠点にしてて、大阪って海ないんですよ。まあ海はありますけど、その波に乗れる海はなくて、で彼女の場合はやっぱどっかに行ってこう波に乗らないといけない。で、まあそういう街のこう、まあサーファーっていうのはまあレアなんですよね。やっぱサーフィンの環境を考えると海の近くに、まあ関西だとまあ伊勢とか、ね、まあ和歌山とか、まあ高知とか四国とか、まあ本当湘南とか千葉とかそういったところに拠点をもう移してしまって、もう毎日目の前に海があってサーフィンできる環境を作って、まあサーファーとしてこういうを目指していくっていうのがまあセオリーなんですけど、まあ、そこ大阪を拠点にしながら、まあ今もこうプロを目指してるっていうか、まあ一つ彼女のこうこだわりというかポリシーみたいなところもあって、まあ、やっぱ大阪をちゃんと背負って戦いたいというかね、自分の地元っていうところなんで、まあ逆に言うと彼女のそのローカルっていうのはないから、まあ常にこうお邪魔をして、すいません海お借りしますっていう立場でこうやっぱ練習していかないといけないっていうのもあるので、まあそういったこう海との、まあ、付き合い方というかね、向き合い方みたいなのも、
なるほど、
まあ必要でして、まあそこがこうビジネスじゃないんですけど、まあ海ってね別に誰の名義とかもあるわけじゃないんで、ここ俺の海やっていうね、こう明確なあれはないんですけど、まあさっきあこちゃん言ったみたいに、やっぱりこう地元の人たちが、まあ海をきれいに保ったりとか、こう協力の試合があったりとか、まあ、そういった努力があってこう、まあ成り立ってる文化というか街がある中によそからまあ来て、それこそ迷惑かけるような、ね、車の止め方して、ゴミを置いて帰ってとかってなると、やっぱそういうことがあるから、よそから来てほしくないって地元の人たちは思うようになるし、うん、そこをこうみんなが、まあ、助け合いじゃないけど、っていう文化になれば、まあ、どこの人でもうちの海ね、使ってみんなでやろうね、とかってなると思うんですけど、まあ、そこをこう地元の人たちの気持ちを無視して、外から来て、めちゃめちゃいいポイントで、波ずっと乗ってたら、まあ、いい気はしないじゃないですか、地元の人たちから。
うん、
まあ、そういうのはこう、まあ、あるんですよ。文化というかね、それは特有のサーフィン特有の文化がありまして、
じゃあその文化もあこちゃんパワーだとなんか柔らかく中に入れてこうつなげられるようなことができそうな人ってことですか。
そうなんです。
いやまあでもそこに関しては誰でも一緒ですね。プロサーファーのどんだけ有名な子であろうが、
あ無理なんだ。
いやもう全然ダメです。もう本当のやばい、もう例えば大阪に海があったとして、まあ梅田と南って御堂筋つないで、まあ10分ぐらいでめちゃくちゃ近いじゃないですか。でもその差のポイント、こっちとこっちって同じ大阪やんっていうのであっても、いや、あなたは梅田の人間でしょってなったら、南の人間から、南の方に、あ、南の海に入ったら上がらされるとか、ちょっと気使ってやれよみたいなっていうのは、その距離でも、ね、そうなんですよね。あるんで。
へぇ、
もう、そこの差でも言われるぐらいなんで。
もう僕らが海入って、潮の流れに気づかずして流されてて、
もうやばいね、
自分としては移動してるつもりないけど、気づいたら50メートルぐらい流れてる時とかあるじゃないですか。もうそれもアウトですか。
へぇ、
あ、君入ってきちゃったね。た
それぐらいなんで、やっぱりどんだけ有名で顔が広い子とか、どんだけなんかを活動してるとか、海のためにしてるって言っても、もうローカルはローカル、ビジターはビジターみたいなんで、ただ、まあ、やっぱりつながる、そういうローカルの方とつながったりとかして、普段から海に入っても、そういうローカルへのリスペクト忘れずに、ちょっと控えめに自分も、まあ、やらせてもらったりとか、まあ、して、こう、関係を築くと、やっぱり、次、あそこが波すごいいいから、今度こっち来れるとき言ってよ、連れてってあげるよ、みたいなのは、やっぱり、はい、してもらったりとかは、皆さんやっぱしてくださりますね。ただだから
他の球技みたいによ、はい、まあ、ちゃんと用意されてできるものではなくて、
そうですね、
ちゃんと人間関係値をそれこそローカルに徐々に距離を詰めていって、
はい、
合致したところでやっとこのスポーツが成り立ってる。
そうですね、
まあ、自然、ね、ありきのスポーツでは難しいですよね。常にこう、ね、同じ条件が、うん、まあ、例えばサッカーみたいにグラウンドがあればできるとかじゃなくて、もうその自然ありきなんで、その中でね、技術を上げて大会にも勝っていかないといけないんで、やっぱ難しいですよね。
なんか全然イメージ変わりましたね。勝手にもう皆さんなんかちょっとチャラいとかね、
うん、
そういう横乗り系って雰囲気でいくよねみたいなイメージだけど、ちゃんとそこのなんかね、礼儀正しくとか、
そう うですね。
それがないとまずできないスポーツだ。
まあないとダメなんですけど本当は。ただ、うん、まあ海によればもう海水浴場みたいなんで結構広々としててる海で、まああんまりそういうのもないところもあるんですよね、もちろん。なんでまあ多分そういうとこで最初は多分みんなやりだすんじゃないかなと思います。でもその中にもあんまり口うるさく言わないだけでローカルっていうのは絶対地元の人でサーフィンしてるっていう方は絶対言い張るんで、まあ知ってる人はやっぱちょっと配慮はするとは思うんですけど、やっぱりわからない人の方が多分実際多いんで、やっぱ海で揉めてるとこ見たことあるとか、まあ普通にザラにあるって感じですね、うん、あやってるわみたいな、うん、まあお互い様なんですけどね、はい、うん、
まあなんかその辺はこう変えていかないといけない、そのまあ悪い風習でもあり守っていかないといけない大事な文化でもあるって、すごいこう難しいとこなんですよ。お互いこう歩み寄りというか、まあ時代もやっぱ変わってきてますし、なんかその辺はこうねどんどん変化していかないといけないんですけど、まあそれがこう地域によってもその文化がすごい色濃いところもあれば、すごいこうまあね緩くなってるとこもあるし、その辺がすごいあります、サーフ界は。
そのじゃあ小沢さんから見たりとか、うんとアコさんから見て、このサーフィンの今後のビジネスポイントってなんか、こういう大会開きたいとか、こういうスポンサーが欲しいとか、こういうのがあったらいいとかって意見ありますか？
まあ今結構リアルにプロサーファーとかが声上げて言ってるのは、まあ、日本のプロサーフィン連盟でグランドチャンピオン取った子がまずインスタに投稿したんですけど、プロサーファーでグラチャンを取った僕でも仕事してますみたいな、仕事しないとサーフィンできませんみたいなが結構プロの中で結構みんながその投稿をシェアしたんですよね。で結構みんななんかまあ見てて、まあ多分今までみんな発言思ってたけど多分言ったところでみたいなところはあったんですけど、実際多分その子はグランドチャンピオン2021年に取ったので、まあ僕が今は言わなみたいな、僕がまあやっぱ結果だけじゃないですけど、まあ結果が出してる子が言う方がやっぱ説得力はやっぱ違うので、まあなんかそういうまあちょっとまあみんなが言うのは夢がないみたいな感じですね。その子何歳やろ、23、4ぐらいなんですけど、でまあ海外の試合ももちろん回ってて、普段海外の試合ばっかなんですけど、コロナで今行けないので、まあ、日本のツアー回ってグランドチャンピオンになったみたいななんですけど、まあやっぱり、
まあ、稼げないよね。
そうですね、
まあもう
一言で稼げない。
なんかあれですね結局のところこういうスポーツって今、全然前回も言いましたけど、 D リーグだったりとかするとダンスのリーグだとちょっとアートな方向にあるじゃないですか、横乗り系とかも。そういうのって PV とか音楽挟んだりとかするとパッケージングで売れるけど、うん、なんかこう見える化して、あの人は4割4分4厘だからメジャー行ったとかっていう、そういう布石が見えない、可視化できないですもんね、
はい。
まあ、あとはね、さっき言ったように自然を条件にやっぱやるものなんで、こう常にまあね同じ条件で平等にできるわけでもないですし、あとはやっぱそういうこうマリンスポーツとかはそうなんですけど、こう人があの見にくいんですよね。例えばまあうちにヨットの選手とかもいるんですけど、ヨットってもう海の上でやるじゃないですか。海の上で船乗ってる人を、
う
ん、あの陸から応援できないから、応援しようと思ったらもう、うん、あの船で出るしかないんですよ船で出れる人数って限られてるんで、でそれ近づけてもね100メートルぐらいあの離れてるんで、もう本当にこう米粒ぐらいで乗ってる人をこう遠くから応援するみたいな。サーフィンも一緒で、ね、ビーチにじゃあ人が集まってどんぐらいこう見れるかって言ったら限界もあるし、っていうところは結局まあスポーツビジネスってその視聴者の数がいて、でそんだけのまあ数がいるから、そこに対しての広告価値っていうのがあるからスポンサーがついて、でまあ経済が回るっていうのはまあ基本的な仕組みじゃないですか。だからそういうやっぱりこう自然の中でやるものっていうのは、そういうふうにこうリアルでまあ集まったりこう見たりとかできない、やっぱ自然条件なんで、じゃあサッカーみたいにね、45分ハーフで休憩15分でとかっていう、ね、時間も決まってるわけでもないとかっていう、まあいろんなそういう環境面での難しさみたいなのがあって、なかなかこう、マネタイズしにくいスポーツではあるんですよ。でもまあ逆に言うと、まあ彼女とかそういうね、ビジュアルも良かったりとか、まあそういう発信力が例えばあるとか、まあその実力とまあエンタメ性 みたいなところをしっかりまあ両輪でやっていって、まあこれはまあ格闘技とかどっちかと近いと思うんですけど、まあ強さもあるけど、華やかさもあるとか、なんかそういう風にして、まあ、
スター性ね。
そうですね。うん、こう自分のファンをまあつけて、まあ今 SNS とかもあるから、やっぱそういう発信とかもつけていくことによって、まあ自分のその、まあ選手としての価値っていうのをまあつけていって、スポンサーバリューを上げていくみたいな。まあ、そこはやっぱこう、変えていかないと、その昔のように、ただただサーフィン追求して、ただただ波乗り上手くても、じゃあそこにスポンサーしたからといって、どれぐらいメリットがあるのってなると、なかなかそれも難しいんで、それだけじゃない部分の、自分の強みっていうのを作んないとサーファーは稼げないかなっていうのが、まあ、今の現状ですね。
そうです、うん、まあ、SNS がこう今も主流なんで、それでやっぱやる動けば、自分が動けばやれば稼げるみたいな、うん、まあ、それは多分別にサーフィンだけではないと思うんですけど、 YouTube とか、うん、ただやっぱ YouTuber やってるサーファーの子とかは、まあ念願の車買えましたとか、台車買えましたとか、まあもうね、やっぱそういうのもあるので。
YouTuber もいるんですね、サーファーで。
そうですね、プロの方とかも何人かやっぱりやってたりしますね。
うん、
まあ大体なんかカメラマンのバディいてて、でサーフィン撮ってもらって、で陸でもまあ撮影してとかで、まあ喋ってとか、まあいろいろ企画をやったりとかもしてらっしゃいます。
なんかサーフィンチャンネルみたいなのあるんですか、はい、ずっと生中継してるみたいな。
海の動画とかですか。
うん、
あ、まあ、
波メディアで。
あ、メディアでそういうのはないですね。あ、普通にサーフィンの、まあ、あのサーフメディアとか、まあ、いろいろあるんですけど、サーフィンの
雑誌とかのね、メディアが YouTube チャンネル立ち上げてとか、はい、まあもうサイトを立ち上げて、 その、ね、サーフィンの情報発信をしてるメディア、ウェブメディアとかもあるんで、そういうところは、ね、まあ、そういうね、動画配信とかもやってますけどね。
そうですね。
夏とかね、なんかね、みんなビールだコーヒーだっておのおの飲みたいもの飲みながらね、動画配信してね、アコさんがこうやってるシーンとか見るとすごくいい感じがしますけどね。
そうですね。
ただ雰囲気もんじゃないですか、はい、うわーみたいな。
そうですね。ただやっぱサーフィンも結局 YouTube、 そのサーフィンっていうコンテンツでサーファーがやろうとしたら、まあサーフィンや自分がやってるのを載せるとすれば、やっぱり撮ってもらえる環境がないとできないっていうのも多分みんなあるかとは思いますね。
うん、まあ難しいですね。やっぱ海の上にいるんで、ね、撮影も難しいんです
ね。そうですね。そう、だから誰、カメラマンやったら誰でもできるって感じでもないですもんね。
うん、そうですよね、はい、限られてきますもんね。だからつってドローンつってもなんか違うな、
ね、そうですね。
でもドローン撮影はやるんですよ、結構サーフィンは。結構迫力あります、やっぱすぐ近くから撮れた
り、生中継でね、
はい、
まあ、ちょっとドローンに関しては映えるためぐらいな感じですね。私たちとか見ても何の勉強にもならへんみたいな。
うんうんうん、
視聴者向けみたいな感じです。でも結構、
まあ、なんかやっとスケボーとか結構そういう場所ができたりとかしてるからね。
そうですね、まあそうですね、
まあでもサーフィンも人口の波出すのはそれこそ僕の地元にできて、
そうですね、静岡ですね、はい、行きました。
波を起こして、まあ関西にもある、
東京でも大田区にありますよ。
あ、ありますね、まあ、あれ、あれはでもちょっとまた違う感じですね。
その場でこう作るやつだね、はい、それは。で、その静岡にあるやつはほんまにこう海みたいになってる、まあ、要はプールで波を起こしてるみたいな感じで、
は
い、
結構波の割れ方が、はい、あの海に一番近い。
ニュースポーティファイ、今回はここまで。また次回お楽しみに。